皆さんおはようございます。本当に暑い日が続いていますけれども、今朝も共に礼拝できることを主に感謝したいと思います。今朝はテモテへの手紙の第2を開きたいと思います。第2テモテはですね、パウロが書いた最後の手紙と言われている手紙です。パウロが自分の信頼している同労者のようなテモテに対して牢獄の中から書いたと言われている手紙です。その時テモテ自身はですね、まだ若くあったんですけれども、でもエペソの教会の牧会をしていたと言われています。パウロ自身はもうすぐもう自分が世を去る時が来ていると、そのようなことを感じながら、覚悟をしながらですね、そのような中でテモテに最後のアドバイスのような内容のこの手紙を書いたわけです。今朝はこのテモテの手紙第24章の17節を中心に見ていきたいと思いますけれども、まず最初に16節から18節を一緒に読みたいと思います。第2テモテ4章の16節から18節、聖書をお持ちの方一緒にお読みください。はい。私の最初の弁明の際、誰も私を支持してくれず、皆私を見捨ててしまいました。どうかその責任を彼らが負わせられることがありませんように。しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。こうして私は獅子の口から救い出されたのです。主は私をどんな悪しき技からも救い出し、無事天にある御国に入れてくださいます。主に栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。この4章の16節から18節ですけれども、パウロのその時の状況が記されています。この時パウロはローマで2回目の獄中生活を送っていました。先週正和先生がピレモンの手紙からですねメッセージをされたんですけれども、その時はですね1回目の投獄の最中だったわけです。1回目の投獄の時はパウロはですねある程度の自由というものが与えられていたようです。住む家があっていろんな人が訪問をしてきたりですね、そういう状況だったので、鉄格子の中でいたっていうよりもちょっと軟禁状態のようなそのような状況でした。でもですね今回この手紙を書いた時の2回目の投獄の時の状況はもう全然違っていたようです。今でもですねパウロここに多分投獄されていたであろうと言われている牢獄の跡みたいなのが残ってまして、ローマで観光地になっているそうで、写真とか見たことあるんですけれども、かなり厳しいような場所だったようです。地下にあって暗くて本当に汚くてジメジメしていて、もう雨が降ったら下水が溢れてくるようなですね、そのような劣悪な環境だったそうです。13節には街灯を持ってきてくださいと書かれているんですけれども、ここからもパウロがちょっと寒さか何かでですね本当に苦しんでいるようなそのような状況を想像することができます。そしてそのような牢の状況だけでなくて、さらにパウロを苦しめたことがありました。16節、私の最初の弁明の際、誰も私を支持してくれず、皆私を見捨ててしまいましたと、そのようにあります。ローマの法廷では最後の判決が出るまで何回か尋問のようなことがなされたようです。その最初の尋問の時に誰も私を支持する人、弁護をしてくれる人がいなかった、そのようにパウロは語っています。みんなパウロを見捨ててしまったからでした。ちょうどですねこの時代というのは有名な皇帝ネロによる迫害、 それが行われていた時期だったようです。たくさんの仲間が殉教していた。またですね、危険を恐れてパウロの元から離れていく、そのような仲間もたくさんいたと思います。10節には、デマスは今の世を愛し私を見捨ててテサロニケに行ってしまいましたとあります。もう神様よりもこの世を愛してパウロを捨てた、そのような人がいました。また14節、同在苦人のアレクサンドロが私をひどく苦しめました。このように直接的に苦しめられる、そのようなことがあったんですね。ですのでパウロはある人には捨てられ苦しめられ、そのような状況の中、そしてまた牢獄の環境的な苦しみもあった、そのような環境にいました。今デボーションで呼ぶ記を読んでいますけれども、呼ぶ記もですね、本当に呼ぶは子供を失い財産を失いまた病気になった、そのような苦しみに加えて友達がやってきてさらに責められるというか、本当に二重の苦しみを味わったわけです。パウロもそのように環境的な苦しみに加えて本当に人からのそのような苦しみ、それを経験していました。見捨てられるありましたけれども、見捨てられるっていうのは最初から一人でいる以上に本当につらいことだと思います。自分の味方友人だと思っていた、そうだったのに見捨てられて一人になってしまう、孤独になってしまうわけです。皆さんもですね、それぞれにそのような経験があるのではないかなと思うんですね。大切にしていた友達に裏切られたり、もしくは本当に孤独になってしまって一人で戦っている、そのように感じることがあります。誰も助けてくれる人がいない、そのように思う時があるんですね。デマスのように人に見捨てられたり、またアレクサンドロのような自分を苦しめてくる人、そのような人もいます。私がですね、多分小学校の低学年中学年ぐらいの時だったと思います。ある時同じクラスの友達の誕生日会のようなものがあったんです。でその当時なんか誕生日会やるよって言って、そうみんな友達を呼んで集まったりっていうことがよくあったんですね。でそれで私もこう呼ばれてその友達の家に行きました。で当時もうクラスの男の子みんな仲良くてですね、もう 14、15 人ぐらいもその家に集まっていたと思います。でそこでですね、もう最初はみんなで楽しい時間を過ごしていたんですね。でも突然異変が起こったんです。こう何人かがですね、こう部屋の隅に集まってなんかこそこそ喋ってるなって思ってたんですね。でそしたらもう次の瞬間、私以外のこう全員がこういきなりこう私をこう無視すると、まあ、そういうことがあったんですね。もう何が起こったのか私はもう最初こう分からなくて戸惑っていた。もうちょっとさっきまで一緒に楽しく遊んでたのに、もう急にこう無視されてしまったんですね。まあ、仲間外れです。理由はよくわからないですけれども、多分こう特に理由もなくてこう面白半分にやったのかなと思います。で私はですね、もう本当にこうショックを受けて、もうどうしていいかわからなくなって、そこにいることもできずにですね、もう泣きながらこう自転車を押して一人でこう帰っていたのをよく覚えています。でその、そういうような出来事をですね、私は、当時いろんなこの家に行って遊んだりとかたくさんしてましたけれども、一番覚えているのはもうその出来事なんですね。もう今でも誰の家に行ってどんな家でですねっていうのを覚えています。一番申し訳なかったのは誕生日の本人がですね、せっかくの誕生日会がそんな風になってしまって、なんか本当に悲しいことになってしまったなと思いますけれども、でもそのような経験というのは本当に何年経っても私たちのこう頭の中に残っているものなんです。私たちも裏切られ見捨てられてしまうことがあります。また私たち自身もですね、誰かをこう見捨ててしまった、あの時助けてあげれたらよかったのにできなかったなって、そのように思ってしまうこともあります。でもですね、ここにあるように、しかし主は共に立ってくださる、どんな状況にあったとしても私たちの主は変わらずに私たちと共に立っていてくださるんです。 なぜなんでしょうか。なぜならですね、イエス様ご自身、イエス様も見捨てられたからなんですね。愛する弟子たちからそんな人は知らないと言われて拒否された。イエス様が苦しまれた時、十字架にかかられた時、誰もですねイエス様を守って一緒に立ってくれるようなそのような人はいなかったんですね。イエス様も見捨てられた。だからイエス様も見捨てられる私たち、孤独を感じる私たち、そのような私たちに寄り添って共に立ってくださる、私たちの思いを知っておられるんです。パウロ自身はイエス様を見捨てるどころか迫害していました。イエス様がパウロに出会われた時、イエス様は言われたんですね。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと、そのようにイエス様は言われました。パウロ、その時のサウロ、彼はですね教会を迫害していました。クリスチャンを迫害していました。でもイエス様は言われたんですね、なぜ私を迫害するのかと、そのように言われました。ですので教会を迫害する、クリスチャンを迫害する、それはつまりイエス様を迫害し、イエス様を苦しめることでもあります。イエス様も苦しんでいたんですね。でもそのように苦しめられたイエス様、パウロから迫害を受けたイエス様、そのご自身がですね、ここではパウロが苦しんでいる時に共に立ってくださっていたんです。パウロが主は私と共に立ちと、そのように言っています。私たちもかつてはイエス様を知らなかったもの、また罪を犯してイエス様を十字架につけたようなものでした。イエス様を苦しめたものだったんですね。でもそのイエス様は今私たちのために私たちと共に立ってくださる、そのようなお方なんです。共に立ってくれるというのはとても励まされることですよね。嬉しいことです。春に JC の政会がありまして、私司会の奉仕をさせていただいたんですけれども、なんかあんな大きいところで緊張するなと思っていたんですけれども、ちょうどですねこの手話の方がですねこの司会のすぐ隣にこう立ち位置があったんですね。で手話通訳ってほぼほぼもう RCI の皆さんなんですね。ですのでもう隣でなんかこう一緒にこうやってくれているような気持ちで、何か自分の教会で奉仕するような本当にリラックスした気持ちで奉仕することができて、とても感謝でした。一緒に横に立ってくれている、これだけでなんかそんなに励まされるなと思ったんですね。今日も本当に一緒に立ってくれて心強いですけれども、私がメッセージをして通訳をしてくれているように見せかけて、実はこっちがメッセージをして私が通訳をしているって思うぐらいのですね、この一体感で話しているなと、そのように思っています。主がですね共に立ってくださっている、これだけでもとても感謝なんですけれども、それだけではなくて私に力を与えてくださいましたと、そのようにあります。私たちも私たちのこの歩みを振り返ってみるときに、イエス様が共にいてくださって力を与えてくださった、イエス様がいたからあの時倒れずに済んだ、支えてもらえたと、そのように感じる経験それぞれにあると思います。具体的に主はどのような力を与えてくださるのか、一つ目は主を証しする力です。4章の17節に、それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられと、そのようにあります。主はパウロに力を与えました。それはパウロを通して御言葉が伝えられていくためだったんです。パウロは牢の中にいました。でもその状況の中にあって、きっと彼はですね全ての機会を用いて証ししていたことと思います。彼は力を与えられて大胆にローマの法廷で証しすることができました。きっとですね、もし同じところに誰か囚人がですね連れられてきたら、その囚人に対しても証ししていたことと思います。また看守と関わる機会があったら、看守の人に対しても伝えていたことと思います。神様はですね、 私たちにも本当にどのような状況においても主を証しする力、その力を与えてください。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさいとパウロ言いました。この有名な御言葉、同じこの第二テモテ4章の最初のところに書かれている御言葉なんですね。ですのでパウロ自身、本当に時が良くても悪くても御言葉を伝えていたんです。そしてまたこのような困難な状況、そこに置かれてでも力を与えられた、もうそのこと自体が多くの人々の証となり、また自分自身への励ましになっていったはずです。主は私たちに言葉を通して、またその存在を通して証ししていく、そのような力を与えてくださいます。もう一つ、パウロが主から与えられていた力ですね、その二つ目ですけれども、それはこう許す力です。許していく力、4章の16節、私の最初の弁明の際、誰も私を支持してくれず、皆私を見捨ててしまいました。どうかその責任を彼らが負わせられることがありませんようにと、そのようにパウロは言っています。見捨てられたんですね。悲しく辛かったはずです。でも見捨てた人々に対して恨んだり怒りを持ったり、なんでこんなことをしよったんだと、もうその怒りをずっと持ちながら牢にいたのではなくて、そうではなくて、その責任を忘れられることがありませんようにと、そのようにパウロは言っています。許していたんですね。許すというのは本当に難しいことです。神様の力なしでは本当にやっていくことのできないことなんです。スウェーデンのことわざらしいですけれども、愛すること、忘れること、そして許すことは人生の3つの試練と、そういうのがあるそうなんですね。愛すること、忘れること、そして許すこと、これが人生の3つの試練だと言うそうですけれども、まあ、それほどにもう許していくというのが難しいということです。でも主が共に立っておられた、共におられた、だからパウロは許すことができたんです。なぜなら主ご自身もパウロのことを許されたからです。迫害していたパウロ自身も恵みによって許された、救われた、そのことを彼自身忘れていなかったんですね。私たちも、私たち自身には本当に許すような力はない、むしろ許したくないと、そのように思ってしまう。でもですね、主が私たちと共に立ってくださって力を与えてくださる。私たちは許されたものとして許していくことができるんです。そして3つ目は御国を確信する力です。18節、主は私をどんな悪しき技からも救い出し、無事天にある御国に入れてくださいます。彼は御国を見ていたんですね。主はパウロを悪しき技から救い出されたとあります。17節には、獅子の口から救い出された、そのようにも書かれています。パウロはこれまでも何回も本当に命の危険から助けられた、救い出されたという経験がありました。また弁明の時、誰も助けてくれなかった、そのような孤独があった、でも主が立ってくださって助けてくれたわけです。おそらく牢獄の中での日々、そこにおいてもいろんな救いや助け、それを実感していたことと思います。何か奇跡的に看守がですね、こう優しくしてくれたり、何か良い食べ物が与えられたりですね、暑さ寒さしのぐことができたり、まあ、そのような小さな助け、救い、パウロはきっと日々経験していたことと思います。でもですね、最終的にはその牢から出ることはできずに殉教したと、そのように言われているんです。主はその時々に私たちを助けてくださいます。獅子の口のような恐ろしい状況、そのようなところから私たちを救い出してくださいます。でもですね、それぞれにこの地上の歩み、それには必ず終わりの時というものがやってくるんです。ですので最も大切なこと、 それはむしろ私たちがこの地上においてもこの御国に対しての確信、それを持って歩んでいくということです。御国への確信、それが私たちの希望となって、また力となります。彼は無事天にある御国に入れてくださる、そのような確信を持っていたんです。そして4つ目、それは主の栄光を見る力です。18節にパウロはこの段落の最後を締めくっています。主に栄光が世々限りなくありますように、アーメンと。このように主に栄光をお返しして、神様に栄光がありますようにと、そのように言ってこの段落を締めくくっているわけです。自分の状況を嘆くのではなくて、むしろ主を賛美して主に栄光をお返しする、そのような力がパウロには与えられていました。11節ではテモテに対してマルコを伴って一緒に来てくださいと、そのようにお願いしています。具体的なパウロの願いですね。また具体的な必要についてもパウロは願っています。外套、つまり上着ですね、上着を持ってきてください。また羊皮紙の書物を持ってきてください。彼の必要がそこに書かれています。ですので彼は実際的な必要、具体的な必要、それを願いました。でも最終的にはすべて主に栄光をお返ししているんです。私たちも具体的な必要を祈ります。これが必要です神様と、またこれが本当に必要だと誰かにお願いする、そのようなこともあります。でもですね、最終的にはすべての栄光を主にお返しして、神様あなたに栄光がありますようにと、そこに私たちは目を向けていくことができます。そのような力が私たちには与えられているんですね。必要だけに目を止めるのではなくて、最終的には本当に主の栄光を見ていく、そのような力が私たちには与えられています。なぜなら本当に必要なものは神様が与えてくださる、私たちはそのように知っています。主の恵みが十分であるということ、私たちは知っているんですね。また本当に全能なる神様が私たちと共におられて、そして全てを治めておられる、そのことを知っている。だから本当に最後は全てお任せして、主に栄光がありますようにと、そのように祈ることができる。本当にこれは最も力強い生き方だと思います。このようにパウロはですね、主が自分と共に立ってくださっている、そのことから力を受けていました。そして今朝もう一人の人に目を留めたいと思いますけれども、苦難の中で共に立ってくださっていたイエス様の姿を見た人がいるんですね。使徒の働き7章のステパノです。使徒の働きの7章の54節、使徒の7章の54節から56節、聖書をお持ちの方一緒に読みましょう。はい。人々はこれを聞いて、腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりしていた。しかし聖霊に満たされ、じっと天を見つめていたステパノは、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えますと言った。この直後ステパノは石打ちにされて殉教をします。ステパノはですね、恵みと力に満ちていた、そのように聖書に書かれています。ペンテコステの出来事があって、教会が生まれて動き出していた、そのような時期にあって、本当に中心的に用いられていた人物だったんです。印と不思議を行っていた、また彼が語る言葉には知恵と御霊が満ちていた、そのようにあります。でもですね、そのように用いられていたステパノが律法学者たちや長老たち、反感を買ってしまって捕らえられてしまったんです。そして彼の身に危険が迫っている、 そのような中にあってステパノは神の右に立っているイエス様を見ていました。イエス様立っておられたんですね。聖書の中他の箇所ではこう座っているとイエス様は座られたと書かれている箇所もあるんですけれども、これらは本当にイエス様がなされているその働きですね、それをこう示しているわけです。イエス様は全ての救いの働きを追われて座られたお方です。またですね、神様の右におられて全てを治めておられる、そのような支配しておられるお方です。そしてこの時立っておられたんですね。もうまさしくステパノがですね地上でこう立って戦っているその動きにですね合わせられるようにイエス様も座っていることなく立ち上がってステパノと共に戦い、ステパノを守り、またですね力を与えてくださっていたわけです。ステパノにも神様を証しする証しの力が与えられました。使徒の働きの7章の2節から53節までずっとステパノのこう長いメッセージが記されています。本当に力強い大胆なメッセージなんです。このメッセージがもうあまりにももう大胆でもう直球だったので聞いていた群衆のもう心に刺さってですね、人々はこう興奮してステパノにこう襲いかかってきたわけなんです。7章の57節、人々は大声で叫びながら耳を覆い一斉にステパノに向かって殺到したと、そのようにあります。本当に主が力を与えてくださって力強い証しをすることができました。でもそれゆえにですね彼は殉教することになったわけなんです。しかしですねステパノ彼もまた本当に御国に入ることのできるそのような確信を持っていたんです。そしてさらにですね立っておられるイエス様が自分を確かに迎え入れてくれるんだとそのような確信をステパノは持っていました。7章の59節、こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んで言った、主イエスよ私の霊をお受けくださいと、このようにステパノは言っています。彼は確信していたんですね。御国に入り、そしてイエス様が自分自身の霊を確かに受け止めてくれる、そのような確信を彼は持っていました。そしてですねさらにステパノは許しをしていました。彼自身も許していたんですね。使徒の働きの7章の60節、7章の最後の節です。そしてひざまずいて大声で叫んだ、主よこの罪を彼らに負わせないでください、こう言って彼は眠りについた。まあ、この言葉っていうのはですね、先ほどの第二テモテのパウロの言葉そっくりですよね。またイエス様が十字架の上で言われた、父よ彼らをお許しくださいと言われた、その言葉も思い起こさせるような言葉です。彼も許していたんですね。そして55節にあるように、ステパノは聖霊に満たされて、そして神様の栄光を見ていました。そしてイエス様を見たんです。私たちも聖霊に満たされるときに本当に神様の栄光、そしてまたイエス様が私たちと共に立ってくださっている、そのことを私たちも知っていくことができます。そして力を受けるんですね。この使徒の働きの7章の58節、この58節はとても印象的な一節です。58節もお読みします。そして彼を町の外に追い出して石を投げつけた、商人たちは自分たちの上着をサウロという青年の足元に置いたと。まあ、ここでこの時上着の番をしていたサウロという青年、まあ、彼こそが後のパウロなわけです。ですのでパウロもこの時は上着を預かっていたそのような人ですけれども、ステパノの言葉きっと聞いていたと思います。人の子が神の右に立っておられるのが見えますと、そのようにステパノの言葉ですね、彼も聞いていたはずなんです。 そしてですね、パウロ自身も後々牢の中で自分の死が近い、そのことを感じながらですね、でも主が共に立ってくださっている、彼もそのように言っている、確信しているわけです。ステパノの殉教、それをきっかけに迫害がエルサレムで起こって、そして使徒たちは散らされていきました。でもそのことを通して福音が広がっていくきっかけとなったんです。そしてその世界宣教の働きの、その段階での働きを受け継いでいった、それがこの青年サウロ、パウロがですね、その働きについていったわけです。もう一度第二テモテに戻ります。4章17節に、それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでしたと、パウロは言っています。すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでしたと。パウロはですね、本当に狭くて汚い、そして地下にある牢屋、その中にあって世界を見ていたんですね。すべての国の人々のことを考えていたんです。これ本当にすごいなと思わされます。私たちはそれぞれのところに置かれています。狭い部屋にいるかもしれないし、本当に世界とは無縁のような、そのようなところにいるかもしれない。そして自分のそれぞれの環境、劣悪な環境や、本当に自分のことでいっぱいいっぱいになってしまう、そのようなところに置かれることもあります。でもですね、パウロはですね、そのような中にあって、すべての国の人々のことを見ていたんですね。私たちもそのように、どこにいたとしても、その目と思いは世界に向けていきたいと思わされます。ステパノの迫害をきっかけに福音がエルサレムを越えて広がっていって、そしてパウロに引き継がれ、さらに広がりを見せて、そしてローマ帝国の中心ローマにまで届いていったわけです。そしてローマ、パウロはですね、手紙を書いて、テモテの手紙だけではなくて、たくさんの手紙を書いて、それが聖書として多くの人々に読まれていくわけです。まさしく世界中に御言葉が広がっていって、イエスは救い主だと信じるようになりました。私たちも本当にパウロが置かれていたところで世界の国の人々を見ていた、私たちもその思いに合わされていきたいんです。主が私たちと共に立ってくださるからです。時に私たちは孤独を感じます。でも主が私たちと共に立ってくださるんですね。また私たちは日々本当に恐れを持ちます。しかし主は私と共に立ってとあるように、そのような中にあっても私たちは証しして、そして時には許していく、そのような力が与えられます。この地上においてはそれぞれの戦いがあり、多くの経験をします。しかし主が私たちと共に立ってくださって、御国への確信を与え、そして主の栄光というものを見せてくださるんです。4章の最後22節、パウロはこのような祈りで締めくくっています。主があなたの霊と共にいてくださいますように、恵みがあなた方と共にありますように。主がステパノの霊をイエス様が確かに受け止められたように、私たちがこの地上にいる時も、また御国に帰る時も、主は共にいてくださって、私たちの霊を受け止めてくださるわけです。私たちは主が共に立ってくださる、このことに目を向けながら日々歩んでいきたいと思います。お祈りします。しばらく祈っていきたいと思います。立ち上がれる方、お立ち上がりください。今しばらくそれぞれの思いを本当にイエス様に向けて祈っていきたいと思います。今朝皆さんの本当にその思いや感じていることはどのようなところにあるでしょうか。 本当に自分さえもわからないような思い、主がすべてご存知で、そして主が共にそこに立ってくださっています。私たちは本当に嘆いたり、また必要を願ったりするだけではなくて、イエス様、あなたを見上げて、何よりも本当に主に栄光がありますようにと、そのように祈っていくことができますように。また私たちが孤独だった時も、主が共に立ってくださったことを感謝します。そしてまた本当にしんどかった時も、主が共にいてくださって慰めてくださったことを感謝します。今そのような慰めや力を必要としている方がおられたら、本当に主がそこにおられることを知っていくことができますように。そして私たち一人一人に、今この時主が語りかけてください。ハレルヤ主よ、ハレルヤ主よ。今それぞれしばらく祈っていきましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ主よ、ハレルヤ。私たちが経験した一つ一つのこと、イエス様がすでに経験されて苦しまれ、十字架に背負ってくださいました。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。本当にそのイエス様のことを思いながら、主を礼拝していきたいと思います。ハレルヤ主よ、ハレルヤ。今それぞれの口でしばらく礼拝していきましょう。ハレルヤ主よ、ハレルヤ主よ、ハレルヤ主よ、ハレルヤ。おー、ハレルヤ主よ、ハレルヤ。ハレルヤ主よ。主よ。ハレルヤ主よ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ主よ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。時に私たちは本当にいろいろなものに縛られて、がんじがらめになって、何か牢獄の中に閉じ込められているような、身動きができないような、もう切羽詰まってしまうような、そのように感じますけれども、その真ん中に主が立ってくださることをありがとうございます。そして私たちの目を御国に、また主の栄光に向けさせてくださることをありがとうございます。そしてまた実際的にも、主が私たちのうちに働いてくださって、獅子の口から、あらゆる悪事から救い出してくださることを今朝もう一度宣言します。ハレルヤ主よ、ハレルヤ、ハレルヤ主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ主よ、ハレルヤ主よ。パウロを通して、またステパノを通して、主の御国が前進していたように、今朝もう一度お一人お一人に主が働いてくださって、一人一人を通して主の計画と主の御業が現れていきますように。ハレルヤ主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ主よ、ハレルヤ主よ、ハレルヤ、ハレルヤ主よ、ハレルヤ、ハレルヤ主よ、ハレルヤ。またこれまで許すことのできなかったその心に主が触れてくださって、本当に聖霊様の力で許していくことができますように、また愛していくことができますように、本当に愛したい、許したいという思いを主がたくさん与えてくださいますようにお祈りします。ハレルヤ主よ、ハレルヤ、ハレルヤ主よ、感謝します。見えます輝く光に満ちて、神の右に立つ主、あなたは人のため 私たちは、
私たちは褒めたたえるあなたの御業を。
もう一度最初から賛美しましょう。見えます、
見えます、輝く
栄光、
主は栄光、勝利から永遠にある救い
主は栄光。主は栄光、
主は栄光、勝利地から永遠にある救い、
主は栄光です、私たちは、
私たちは褒めたたえるあなたの御業を。
私たちは、
私たちは
私たちは。